始まりました。
のさです。
リタです。
リタアイオータです。
はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、のさ頑張って出ておりますよ。
出てますね、うん、今日は元気に喋る日ということで、はい、
そう
気合が入っております。
先週かな、先週かね、ちょっとお話ししたと思うんですけど、まあ聞いてない人もいらっしゃると思うので、うんうん、僕は年末あまりにも顔色が悪くて、ひどい、生きてるのかわからないぐらいのなんかこう、うんうん、ゾンビ化したようなイメージがあったらしくて、うんうん、気になったいう知人から、うん、カイロプラクティックの回数券をもらいまして、
うんうん、
で行ってまいりました。
行ってきた、
うん、でそこの、うん、ほらカイロプラクティックの僕、うん、十何年前に一度半年ぐらいお世話になってたところなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そこの先生の息子さんがこの度年末に世界チャンピオンに、うん、ボクシングの世界チャンピオンになったって話もね、
うん、したんですけ
ど、ね、はい、うん、河野光平くんっていうんですけど、は
い、すごい
すごい世界チャンピオンになって、
うん、
でまあ僕初めて今年ね、
うんうん、
十何年ぶりにカイロに行ってまいりまして、
うん、
はい、ちょっとその辺の話なんかもね初めてしてみたいと思いますけども、今日はは い、まずタイトルコール行ってみましょう、
うん、行ってみましょう。せーの、
リタ・アイオータのポーザテンポ。
皆様ご機嫌いかがですか。リタ・アイオータです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか、
うん、
今日のお茶は何でございましょうかね、
うんうん、
ほい、そんな感じなんですけども、
はい、
はい、そのカイロプラクティックにね久々に私十何年ぶりに行ってきまして、
うんうん、
まあ先生十何年ぶりだというのに、うん、もう息子さんの話ばっかりでしたよ。
まあそうだよね、
そりゃそうだよね、
そりゃそうだよ、だって世界チャンピオンでしょ、
ね、世界チャンピオンだからね、
ものすごいことだよね、
うん、それでほらここちょっと持ってきたんだけど、うん、彼の世界チャンピオンになった新聞とかインタビューとか、
あ、
いっぱいコピーをこれもらいましたよ。
あ、もらったんだ、
うん、
うん、
すごいでしょ、
すごい
ね、チャンピオンになった瞬間の僕もテレビで見ましたけども、うんうんうんうん、大声張り上げてもう両手上げましたが、まあ先生とのその二人三脚でずっとね息子さんもやってきたっていう、うん、
って言ってましたよね、う
ん、でまあお母さんと奥さんもね3人でね、
うんうんうん、
あのやっぱりこれチャンピオンになったもんだから、うん、いろいろほらあの今までもそうだけど、あの全然なんだろう、もうダメだもうダメだって言われてたこともあって、スポンサー探しとかさ、
うん、
ね、チケットを自分たち売らなきゃいけない、興行していかなきゃいけない、そういう応援しなきゃいけない、あと彼自身のメンタル的にもこうテンション下げないようにね、
うん、
盛り上げて盛り上げてってやってきた十何年があったわけでね、
うん、
で晴れて報われたって、その辺のねことを全部お話を聞きましたので、
うんうん、
ちょっとその辺勉強になる話もすごいたくさんもらいましたので、
はい、
ちょっとその辺の話もこの1曲聞いていただいた後にね皆様にお聞きいただけたらなと思いまして、
うん、はい、楽しみ、
はいはい、今日の一曲は私、うん、水野信之の曲で形を変えて、
空は青。
今日この頃をお話しする時間で、はい、よろしかったですね。
はい、
はい、よろしかったです。
はい、よろしかったです、はい、私久々にカイロプラクティックにまたカイロの話かカイロプラクティックにって、いやとっても十何年ぶりで、本当にね、うん、十何年ぶりで、僕あの実はすごいお世話になった先生なんですよ、
うん、その最初に行った時にね、
はいはい、
うん、
その時に、うん、でそこのカイロプラクティックはそのまあ、回路的な施術、
うんうん、
物理的な施術と、うんうん、あと選択理論っていうのを元にしたコーチングっていうのも合わせてやってるんですね、
うんうんうん、
心の中と体の外から両方からあの改善していきましょうと、うん、体は一つだからね、心とねっていう、気は病からじゃないけど、う
ん、はい、質問です、はい、回路は私行ったことないんですけど、うん、他もそういう形なんですか、それともその先生がそういうスタイルを取ってやっている、
僕が知るところではそこだけだと思うよ。
うんうん、そうだよね、あんまり聞かないよね、うん、
まあ、時々ほら最近はスピリチュアルブームになってきてからは、
うん、
例えばアロママッサージ、
うんうん、
でその後はそのなんでヒーリング、
うんうん、
カウンセリングっていうか、
はいはい、
あの霊的なそういうスピリチュアルなことを、うん、お話をしたりとかリーディングをしたりとかね、
うん、
カードっていうのは併設としても増えてますけど、
うん、
そこはもうちょっと、うん、科学的で、科学的に体から、科学的に心からっていうね、うんうん、あのもので、とても、
ね、
うん、あのそんな気難しいものでは全然ないんですけど、
うんうん、
でまあ、今回別にそういうわけで行ったわけじゃなくて、まあ、人からもいただいたっていうねチケットをね、うん、のもあるんですけど、その奥さんじゃないや、奥さんがボクシングやってないや息子さんがボクサーチャンピオンになって、
うん、
で なんで今回その2度実はその世界戦に臨んでて失敗してて、うん、年齢も32歳になってて、
うんうん、
もうダメもうダメっていつ引退かみたいなね状況で、3度目の正直でなぜ今回はいけたのって、
うん、
でしかも4ラウンドで、うん、チャンピオンをもう3回 KO して勝ったわけなのね、
うんうんうん、
でそので僕見てた限りは3ラウンドまですごい劣勢だったの、
うんうん、
もうこれやっぱ今日ダメなんじゃないのって、でも4ラウンドから急に変わって、
うん、
っていうのがあって、その辺の、
うん、なんだろう、
まあ、テクニカル的なこともちょっとね教えてもらったんだけど、
うん、
まあ、大きな流れで言うと、うん、今回 の, そのチャンピオンになった理由ってわけじゃないですけど、流れっていうのが、うん、なんか一つ先生の中で確かなものがあったらしくて、
うんうん、
水野くん運のいい人に会ってるって先生に聞かれて、うんうん、はいって、運のいい人って、いや会ってないって、何言ってんの、僕に会ってんじゃないって先生に言われて、
うん、
あそうだ、
うん、確かにそうじゃん、
世界チャンピオンのお父さんだ、
うん、
と思って、それはそうだと思って、うん、あった、会いました、今会いましたとか言って、なんかその息子さんがね、浩平くんがチャンピオンになる前に、
うんうん、
全然今までと事務所をまず変わったんだって、
はいはい、
それで彼をやっぱりメンタル的にもそのフィジカル的にも、とにかく彼の一番いいところをもう引き出す、うん、引き出す、そういう人たちに出会えたこと、
ぴったり来たんだね、うん、それがね、
これはやっぱね、音楽の世界でも同じだよね、僕らもやっぱやっててアーティストの気分をさ、そのアーティスト様々だねなんてさ、そスタッフがでも口の悪いやつなんか言う人いるじゃない、うん、偉そうにとかって、でも違うもん、本当にフロントに立つ人はその人以下によってそのね、うん、スタッフ含めたチームが全部が浮き沈みがね、そのフロントマンにかかってるわけであって、
運命共同体なわけだからね、
その先頭でやっぱフロントにいるわけだから、うん、その彼が一番、彼女でもいいんだけど、アーティスト一番やっぱり自分を出せる環境っていうのね、うん、そういうのをやっぱりみんなの力で作ってもらわないと輝けないもの、そんなの本当にさ、
うんうんうんうん、
いや中には自分一人で切られていったって人もいるかもしれないよ、
うん、まあね、
うん、だけど本当に難しいと思う。
でもね、一人ではできないことが多いよね、うん、やっぱりね。
そう、それでね、そのボクサーの浩平くんも事務所変わったっていうのも大きいんだけど、
はい、
それプラス、うんうん、そのスポンサーじゃないんだけども、
うんうん、
ものすごい強力な運のいい人っていうのがひょいっと現れたんだって、
うん、誰なんだそれは。
でそれの彼の言う通りにってわけじゃないけど、彼に最初は危ぶんでたんだけど、彼についてって、うん、彼の言う通りにってわけじゃないんだけど、うん、俺に任せとけ、俺に、これは俺に任せとけ、お前はボクシングだけに専念すればいい、
うん、
こっちは俺に任せとけっていうような人が現れて、
ね、はいはい、
全然変わったって。
あ
で勝因としては、具体的なボクシングのそういうフィジカルな、ね、トレーニングとか、対戦した時の対戦の仕方、アプローチの仕方もちろんあったんだけど、うん、今回は、
うん、
それがすごい大きかったとか言ってました、
うん、なんか、うん、その精神的なことってやっぱりね、
うん、
大きいですよ ね、
なんかちょっとこれは別の話なんだけど、うん、去年舞台ブレイクしたゴールデンボンバーっているじゃないですか、
うんうん、
眠たくて眠たくて、
うんうん、いい、
彼らが急に、うん、去年テレビの仕事がもう増えて、彼を、うんうん、彼らをテレビで見ない日がなかったぐらい大ブレイクしたもんじゃない、
うんうん、
だけど彼らも 6,7 年ぐらい下積みがあって、全然売れないライブはやってるんだけどみたいな、うん、全然売れない時期があったと。である番組で、なんで去年こんなにいきなりテレビブレイクしたのって、うん、ゴールデンボンバーのメンバーに聞いたところ、うん、彼らがパリョッと言ったのが、なんかわかんないんですけど知らないおじさんがある時急に事務所に会ってきて彼が来たらテレビの仕事がいっぱい増えたんですって
あ、なるほど、そっち担当の
人が知らないおじさんなんか去年知らないおじさんが一人来て
なるほどね、
そしたら急にテレビの仕事が増えてとかって言ってて、
うんうん、
僕彼ら 大好きになっちゃって急にねなんかねそれから気になりだしちゃって、
めっちゃ大事なところだよねそれ。
誰が入ってきたか、その知らないおじさんは僕は誰だか知らないけど、でもやっぱそういうテレビ関係のオファーというか、
そ
のブッキングに強い、
う
ん、
ね、
助っ人が来たんだねっていうのが、
う
ん、事情的によく分かってて、まあ、腹抱えて笑ったのと、とってもすごい好ましく彼らを見てしまったというか。
なるほど。
いやでも本当にそうなのよね、
うんうん、
力のあるって言ったら言い方悪いけど、力のある理解者っていうのがいかに必要かっていうのがね、
うんうん、
だけどそういう人に出会うには、そのブレイクスルーのブレイクスルーに値する準備がやっぱりできてないと、そういう人たちに出会えないから、
うんうん、
そこまではやっぱりアーティストさんなりボクサーもそうだけど、自分の努力しかないと思うね、うん、
続けてないとね、うん、ダメですね。
でもあるね、僕の好きな学者さんで、
うん、
内田田鶴さんという人がいらっしゃるんですけど、彼が最近なんかの対談で発言してた中で、
うんうん、
その体罰のことを喋ってたんですけど、もともと例えば、
うん、
才能のあるないっていうのはもう誰が見てもね、その責めようがないじゃないですか、うんうん、お前才能ないからって言って体罰する人はいないじゃん、
うんうんうん、
体罰をするっていうのが、うん、公に認められてるっていうのは、才能があるにもかかわらず、
うんうん、
力が発揮できてないっていうのはお前の努力不足だろそれは、
うんうん、
って言って体罰を与えることに関しては、うん、自他ともにっていうかね、与えられる側も与える側も認めてるっていう暗黙の了解があると。だけど、うんうん、その内田さんに言わせると、うん、その努力をするって てできる努力をできる、うん、努力を維持できるっていうのも環境だったり、うん、幼い頃からのそういう環境ね、生まれてきたそういう育て方だったり、
うん
ね、今の置かれてる環境であったりして努力が発揮できる努力を維持できるっていう環境にあるかないかっていうのも、
うん、
それは才能の一つでもあると環境で来たわけだからっていう、
うん、
だからだか努力ができる人とできない人っていうのもその大きく才能として分かれることができるんじゃないかと、
うん、
だからお前は才能があるのに努力してないから体罰は与えて当然なんだっていうのは、お前背が低いのにその無理やり明日までに何センチ上げてこいと、
うん、
3センチ、
すごいですね、
上げてこいって言って、うんうん、で3センチ背を伸ばせられなかったら、ね、体罰するのと同じぐらいすごいあの不合理っていうか理不尽な体罰なんじゃないのかと、
うん、
その努力っていうものの焦点をちょっと当ててましたけどね、
うん、なるほどね、
まあそんな面白い発言もありました。
はい、
はい、そんなリタパッセージあなたでした。
うん、
はい、曲を聴いていただきましょう。リタアイオータの曲で、はい、プレイス。
すすめエンター、
はい、のさのおすすめエンタメ情報っていうコーナーを作っていただきまして定着しつつありますけども、う
んうん、はい、
あのね、今回は僕先週、うん、あ今週か あ、先週か、芝居一つ見てきまして、時間堂っていう、まあ、劇団というか、団体が主催しているテヘランでロリータを読むというお芝居でした。
はい、
はい、これがですね、なんと私お客さんで見に行ったんだけど、人生初のその芝居終わった後ね、アフタートークっていうのがあって、あのそれに選ばれちゃいまして、はい、演出家さん役者さんの間に挟まれてステージに出されて喋ってきました。まあ初めての、面白かったけど、まあ、本当はお断りしようかと思ったんだけど、もう、まあ、こういうねめったにないチャンスだから、
ないよね、
思い切ってやろうと思って、面白かったよ
それは。ステージ上には何人ぐらい、
最初は演出家と僕だけみたいな感じだったけど、
2人だけ、
それはちょっとまずいんじゃないかっていう話をしちゃって、僕が、あの喋らなくてもいいから役者さんとかっていうのは上がってこないんですかって、あ、じゃあそうしましょうって言って、
お客さんとしては1人だけだったの、ノーサだけ、
そう、トークン、ゲストとしては僕だけだった。
そっか、
なんかもう1人本当は呼んでたらしいんだけど、突如あの辞退されちゃったらしい
ね、
やっぱり嫌なんだね、嫌なんだことが分かんないけど、
緊張するよね、なんかね、そういうのはね、
僕もちょっと思うもん、黙って芝居見させてと思うもん、やっぱり、あの芝居見てる間にね、
いろいろ
考えなきゃいけないから、ね、終わったら何喋ろうとかね、でも楽しいね、
楽しかった、
楽しかった、ちょっとやみつきないですよでこのね、時間堂のテヘランでロリータを読むっていうのが、まあ、その同タイトルの原作があるんですね、アーザル・ナフィーシーという人が書いてる、テヘランでロリータを読むっていう原作があって、まあこれがほら見て、分厚いわ、紙が薄いわ、文字の内容が多いわみたいな、これでも面白いよ、
面白い、
すごい面白い、芝居も、あ、もちろんあのその中からの抜粋ってわけじゃないけど、原作を知らない人にも分かりやすいようにって言ってちゃんとお話が作られてたのが、優秀だった、やっぱ脚本すごい優秀だったと思う。これが僕一回ね、あの中夜論っていう芝居があって、中原中夜の話を、それと同じ脚本家さんで僕が好きになった脚本家さんがいて、その人が今回この脚本を手掛けるっていうんで見に行ったんですけど、やっぱ才能はあるかもしれない。その中夜論っていう中原中夜の話も、焦点の合わせどころっていうのが中夜の奥さんにちょっと焦点を当てたお話だって、そこもやられたなと思ったんだけど、すごい分かりやすかったのと、やっぱ難しいじゃない、中原中夜、中原中夜のファンがすごいいて、彼らにどう説得力を持たせるかと、今回もそうなんだけど、テヘランでロリータ読むって原作があって、これのファンっていうのがもちろんいるわけで、
そうだよね、
これどうやって料理するかっていうのもね、すごい難しいところだ、題材が
難しいよね、映画にするにも、舞台にするにも、すべてね、難しいもんね、こういうことってね。
大体この本自体が、原作自体がまず難しいのよ、これ、ものすごい難しい、僕にとってはね、もう半分も理解できてないかもしれないんだけど、それをまあ本当によく料理してくれてたなって言って感心しましたね。でこれぜひ皆さんに、その原作芝居はね、残念ながら2月もう終わっちゃうんです、今週で終わっちゃうので、見れないんですけども、あの2月に入って仙台公演がなんか一つ二つ残ってたと思います。
あ、地方公演、
地方公演行きます。あと、まあそれが無理でも、あの後々 DVD にはなるはずなので、またその時に紹介したいと思うのと、その原作ね、テヘランでロリータにぜひ読んでいただきたいなと、いわゆるイラン・イラク戦争のね、あの辺の話とか、ホメイニさんが出てきて、そのイラン・イスラム革命っていうね、その辺の当時のこの内戦だったり、まあ、イラクとの対戦だったり外戦ねだったりとかの内情がね、そこに住む人たちの話っていうのがもう生々しくここにはやっぱり書かれてて、なんか僕らの知らない、イスラム世界がありました。すごい勉強にもなるし、もっと彼らのイスラム世界っていうのがイラン・イラクの世界すごい身近に、特にイランなので、この舞台がイランの話なんてすごい身近に感じられるって面白かったです。身近に、本当に身近に感じましたよ。ちょっと説明がね、こういう短い時間の中でできないので、時間があったらまた来週にでもちょっとね、話したいと思うんですけども、ぜひおすすめです。テヘランでロリータを読んでみてみてはいかがでしょうか。
なんかそのみんなで喋ってるところを見てみたかったな。
野
沢子、上でで
も芝居ね、音楽全くないし、舞台装置って、舞台装置っていうのも全くなくて、真ん中に土俵みたいに真ん中にステージがあって、みんなでそれを囲んで見る風になってました。なんか面白かった、公開稽古見てるような雰囲気。だから明かりだけ、あの演出としてはね、衣装の着替えとかもないし、なんかだから裸で役者さんが本当にその場で
うん、なんか面白その、うん、演出も面白かった、すごい、うん、やられました。
わあ、また再演があるかもしれないですね、はい、楽しみに、
はい、ちょっと先々週先週とできなかったリタさんのウィークリーカードコーナーですけども、うん、はい、今週どんな運勢でしょうかね、ちょっとお聞かせください。
今週はセブンのカップというカードが出ています。
はい、
改善される、うん、いい影響があるというのがテーマになっているカードなんですけど、
うん、
状況が改革する、うん、いい方向に変わっていく、うん、可能性がどんどん開けていくっていう、とっても前向きなカードであります、うんうん、
はい、
で、このオンエアのこの日が27でしょ、
うん、
で満月なんですけれども、自分自身が本当に望む方向に行きましょうっていう、
うん、
なんかそういう満月なんですが、そこにぴったり、恋愛とか結婚とかそういうものも、おすすめ、
はい、
これからちょっと、まあ、バレンタイン前ということもありますけれども、
はい、
ちょっとそちら、女子の皆さんは今、うん、頑張り時かもしれませんね、
はい、
バレンタインに向けても、
まさチョコレート待っております。
お、私も待っております、
うん、
そんな1週間分かった1週間、
うん、
どうかな大丈夫、
状況改善でね、
そうなんかね、うん、とっても良くなってくる。
今日は大きな、まあ、力の持つ満月でもありますからね。違うか、
そうだよ、
そ
うなの、
うん、
獅子座の満月だそうですよ、うん、今日は大きなチャレンジや選択をするのにいい時なので、
はい、
はい、素敵な1週間を過ごしてください。
ありがとうございました。
リタ・アイオータのポーサテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、ラジオでは皆様からのコメントをお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは03-3668-277003-3668-2770まで。
はい、なんか最近ね、僕いろいろ民放局のラジオ他の聞いてるとね、こういう最後のほら、うん、案内とかコメントくださいねみたいなのがねすごい端折られててね、どこも、
うん、
なんか詳しくはウェブからアクセスしてねで終わっちゃうみたいなねのが多いみたいね
あ、そうなんだこんなゆっくり読んだりしないんだ
なんかそういう風潮があるみたい。僕あんまり好きじゃないんだけど、まあ、うん、まあいいか、そんな話は、
うん、
ちょっとこう次からやってみようか。
え、嘘今年も1年これ読み続けようと思ったのに。
分かった、じゃあポダテンプはポダテンプはこれでいこう。
うん、うん、まあファックスはめったに来ないけどね。
でもファックス欲しいね
ファックス来たらね楽しいよね、うん、
手紙とかファックスとかってやっぱ欲しいよ。
うん、そうそう、お手紙たまにね、うん、いただきますけどね、うん、そうだ、年賀状もいただいてて、
ありがとうございます。スタジオにちゃんと届いておりますよ。
うんうん、
はい、ほとんどリッターさんのファンばっかりですけどね、
うん、はい、またお返事書かせていただきたいと思います、
はい、
では来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオタのリタと
ノッサでした。
それでは皆さんご一緒にせーの、
チャオー。